本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書24章36節から48節です。お読みいたします。こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。今朝の礼拝は盛りだくさんでしたね。新年度最初の礼拝ですから、教会学校の教師任命式があり、また4月から協力牧師となってくださった渡辺真一先生の案集があり、また5名の転入会も行われました。この宣教の後にはですね、月始めですから主の晩餐もあります。まあこうなんか盛りだくさんでですね、新年度から教会に活気と歓喜があってですね、嬉しいなと思うんですね。ただやはりこう礼拝が普段よりずっと長いのでですね、今朝のこのお話っていうのは、まあ要点を絞りまして、短くでも短いなりに充実してお話できたらなと思っております。ちょっと長いんじゃないとかって思いましたら、そろそろ終わって合図をね、いただければと思います。上手に気づかないふりするかもしれませんが、まあそれはそれとしてね、今朝もまたご一緒に御言葉を分かち合ってまいりましょう。今朝の箇所、先週読んだエマオ途上の物語の続きとなります。今日までですね、イースターの余韻をご一緒に分かち合うべく、ルカ福音書から選びました。冒頭36節、こういうことを話しているとという出だしがあります。こういうことっていうのはどういうことか。イエス様復活の日の午後ですね、先週の箇所になります。イエス様復活の日の午後、エルサレムからエマオへと都落ちしまして、とぼとぼ歩く二人の弟子がいた。そこにイエス様が近づきまして、彼らに話しかけるんですね。けれども弟子たちは気づかない。そんな中で、とうとうエマオにまでつき、そして一緒に食事をした。その場面になってはっとこう弟子たちは、イエス様だ、復活したんだと気づく。イエス様の姿は見えなくなるけれども、自分たちの心が燃えているということに、再確認して、この二人の弟子はすぐに、エルサレムへと取って返し、そして他の弟子たちと合流するわけです。他の弟子たちもですね、今日イエス様がね、弟子の仲間のペトロに会ったんだよ、会ってくれたんだよみたいな話で、もうみんなして、ああだこうだ、どういうことだ、わー、大騒ぎをしていた。こういうことを話しているとというのがこう36節なんですね。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。突然の出来事、弟子たちはびっくりした。37節、弟子たちはですね、恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ、触ってみなさいと。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言いまして、イエス様はご自分の手や足を見せるんですね。 さてここで聖書を読んでいきますと、ちょっとこう私気になると言いますか、不思議な記述があるんです。41節こうあるでしょ。イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで、焼いた魚を一切れ差し出すと、ね、イエスはそれを取って彼らの目の前でむしゃむしゃとこう食べた。で、なんでこういう行動を取ったかと言いますのが41節で、弟子たちが喜びのあまりまだ信じられずって書いてあるんです。これ不思議じゃないですか。喜びのあまりまだ信じられずっていう表現変だなと思うんです、私。と言いますのもね、喜んでって、喜びのあまりって、喜んでっていうのは何を喜んでるのって言ったら、イエス様が復活したっていうことを理解したから喜んだんでしょ。イエス様がね、復活して目の前に現れた、だから信じて喜んだんだと思うんですよ。なのにその直後に喜びのあまり信じられずって書いてある。信じないんですよ。これ意味は分かんない。喜んだのは信じたからでしょう。でも信じてないっていう変な表現、矛盾だと思うわけですよ。で、これがね、例えばですよ、これがね、なんかギリシャ語の翻訳の問題がありまして、これね、喜びながら理解できずっていう意味合いだったら納得するんですよ。そりゃそうだろうと。なんでよく分かんない、でも嬉しいわって、それはね、理解できないけども嬉しいというのは成り立ちますよ。けれども喜びのあまり信じられずっていうこの言葉は変だって。で、じゃあこれ翻訳の問題なんだろうかと思ってギリシャ語の原文開きましたらね、いや確かに信じてないって書いてあるんですよ。これ不思議。でもまさにこの不思議さの中に今日の箇所を読み解くヒントがあるんだと思うんです。今朝の箇所の中心といいますか、この今朝の箇所がね、言わんとしていることは何かって言ったらね、イエス様は復活をすんなり信じられないその弟子たちに対してね、信じなさいって呼びかけ続けているのが今朝の箇所ですよ。それもね、よく読んでいきますとね、ただ信じなさいではなくってね、信じることについて3段階の変化を促しているっていうことに気がつく。そこで今朝は信じるの3段階と題しまして、皆さんと一緒に御言葉を読みたいと思うわけです。さあ、じゃあそこでですよ、イエス様が示した信じるの第一段階は何かっていうと、38節なんです。弟子たちの中に現れたイエス様は38節こう語っていますね。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。イエス様はね、弟子たちが疑ってるなって気づきましてね、疑うなって告げたんですよ。これが第一段階、信じることの第一段階というのは疑わないなんです。これね、ちょっと皆さんね、信じるっていうことについて改めて考えてみたいなと思うんです。きっとね、皆さんもね、同じような経験があるんじゃないかと思うんですけれど、時々「へえ、あんたはこうキリスト教徒ですか?」とかね、そうやって聞かれることってあるでしょ。でね、そういう方の多くはね、「いや自分は無宗教です」っていう人がいるんですよ。でこういう人とお話をしておりますとね、なんで信じらんのかって言ったら、神様を見たことがないから信じられないみたいなことを聞くんですよ。この言い方って微妙だなと思うんですね。神様を見たことがないから信じられないって言ってる。じゃあそれって神様見れば信じるのかってね、こう聞こえるじゃないですか。でもね、私ね、ひねくれとるんでしょうね。そうやってね、見たことがないから信じられないんですよみたいなことを聞きますとね、本当にそうかなってこう思うんです。人間っていうのは非常に自分本位ですからね。だからきっと神様を見たって信じようとしない人は信じないんですよ。例えばですよ、皆さんこんなことを思い返してほしい。突然なんかすごい手品を見た、あ、すごい奇跡だって信じる人います？きっとね、なんかトリックがあるはずだって疑うでしょ。で同じようにね、きっとね、神様の御業を見ても神様を見ても信じない人はね、なんかのトリックだって疑うに違いないんだ。人はあくまでも自分の経験とか常識とか理解の中で物事を判断しようとする。だから信じようって積極的な思いがなければ信じられない。今朝の箇所ね、読みながら気づく。 弟子たちがそうなんだと。彼らは今イエス様の復活、復活のイエス様を見ている。でも信じられない。彼らの中では積極的にイエス様を信じることができないんです。なんでかって、イエス様は十字架で死んだはずだ、でも墓に確かに遺体はなかった、だけど死んだ人間が生き返るのかって、いや信仰においてはね、復活っていうのは信じてるよ、でもね実際に復活した人は知らんもんって、そうやってね信じたいっていう思いにブレーキをかけるものがある。それが己の理解であったり経験であったり、また常識なんです。イエス様はそういうね、どこか自分たちで信じたいって思うものにブレーキをかける自分がいる、そのことに対してね、疑うなっておっしゃるんです。あなたの常識だとか経験だとか理解を超えていくって、それがね信じるなんだよってイエス様は示してくれるんですよ。これが第一段階。じゃあどうやったら私たち自分たちの常識経験理解を超えることができるでしょう。それがイエス様が今朝示している信仰の第二段階です。それはね、聖書を悟ることなんですよ。混乱している弟子たちに対してイエス様は44節でこう語っています。私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は必ず実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そして45節で決定的な記述があるんですね。イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いた。これね、すっごく大事な示唆なんですよ。信じられない弟子たちはね、信じられない弟子たちがいる。でもイエス様は彼らに対してね、聖書が語っている事柄は私たちのね現実、自分たちの日常の中に実現するものなんだよってイエス様おっしゃったんです。なんか絵物語じゃないんだ、読み物じゃないんだ、私たちの現実に起こる出来事なんだ。そしてそのように聖書を悟りなさいってイエス様は示したんです。聖書の御言葉はね、神が今あなたに向けて語りかけている内容だ、メッセージだ。神は今あなたに目を留め、あなたの人生に関わろうとしておられるんだって、そのように悟りなさいってイエス様はおっしゃったんですよ。今朝の箇所が示すね、信仰の第二段階で、それはね、神が今私に語りかけてくださっているって受け止めること、聖書を悟ることですよ。そして今朝の箇所の第三段階として、信じることの第三段階としてね、イエス様が示したものはね、応答していきなさい、応答して生きていきなさいということです。促しです。先ほどの言葉の後45節以降ね、聖書を悟らせるために彼ら弟子たちの心の目を開いたっていうイエス様はね、46節からこう語るんですね。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。ここまでですよ。46っていうのはね、聖書が何を語っているかっていうそのお話なんだけど、注目したいのはこれ47節の終わりから、エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となるっていうんですよ。イエス様はあなた方はねって言い出したんです。いまだイエス様の復活を信じられない弟子たちはですよ、突然この神の御業を告げ広めるのはあなたたちだよって言われたんです。弟子たちから見たらびっくり、いや弟子たちだけじゃなくて読んでる私たちからしてもびっくりですよ。こんな弟子でいいんですかって、こんなイエス様の復活を信じられないような弟子たちでいいんですかって不安になる。しかもエルサレムから始めてって書いてある。エルサレムってイエス様が十字架にかかって亡くなった土地ですよ。弟子たちはね、権力者を恐れまして我が身かわいさにイエス様を見捨てた土地ですよ。そんなところからどうしてこの弟子たちが神様の御業を述べ伝えることがありえるんだろうか。 でもイエス様はそんな弟子たちに向かって、この神の救いの御業を述べ伝えるのはあなたたちなんだよって告げた。信じて応答しなさいって促した。神様はこの弟子たちを神の御業の当事者にしたんですよ。考えてみますとね、いやちょっとこう自己反省的に考えてみますとね、私はね、さっきこの弟子たちでいいのみたいなことを言いましたよね。本当不安でしょ、心もとないでしょみたいなことを考えたんですよ。でもね、これね、よくよく考えてみるとね、私たちはこの弟子たちの姿を見ながらね、不安だって考えたのは自分たちの常識とか経験とか理解による予測ですよね。実はね、私たちもこの弟子たちと同じ穴のムジナなんですよ。きっとね、イエス様は自分たちの経験や予測に基づいて、こんな弟子たちはねって言ってる私たちのこともちょっとほくそ笑みながら見てるんだと思う。あのね、お前もね、自分の経験とか常識とか理解に固執して物事を判断してるよって。でも信じなさい。あなたたち人間には確かに力にも能力にもね、限界はあると。けれど神は無限の可能性を秘めておられる。神を信じなさい。己が力ではなく神を信じなさい。神の御業ならば必ずなるんだと信じて一歩踏み出しなさいって、きっとイエス様はそう私たちにも告げるんだ。イエス様はこの不信仰のままの弟子たちにそれでも期待くださる。大丈夫、神があなたを用いるんだから、神があなたを必要としておられるんだから、信じて応答しなさい。それが第三の信じることの第三段階なんです。今ね、私たちはね、復活のイエス様が弟子たちに求めた信仰の三段階っていうのを見てきました。振り返ってみましょう。第一段階は疑わないこと。自分の経験、常識、理解だけで神様を測らないこと。第二段階は心の目を開くこと。聖書の御言葉を今私に向けて、今この現実を生きている私たちに向けて神様が語りかけてくれているメッセージなんだと受け止めること。第三段階はね、応答して生きること。信仰は知識じゃないんです、生き方なんです。イエス様は今私たちにも弟子たち同様に信じて応答しなさい、生きていきなさいって促しておられる。今イエス様は私たちにも語りかけておられるんだ。疑いなさんな。御言葉をちゃんと受け取らんね。信じて生きていくんよって。新しい年度が始まりました。今日はね、なんか喜びいっぱいの礼拝でした。なんだか新年度神様ね、どんな御業を成してくださるんだろうかって、私たちはそこにどう関われるんだろうか、なんかワクワクさせられます。私たちもね、この新年度、復活のイエス様に励まされながらスタートしましょう。私たち、疑わないこと。聖書を神が今語りかけてくださっているメッセージと受け取ること。そして、信じて応答すること。信じることの第三段階。ね、ご一緒にいい心がけながら新年度をスタートしたいと思います。一言祈って今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。2024年度が始まりました。最初の礼拝から喜び盛りだくさんで感謝いたします。神様、私たちは今あなたの導きとイエス様の伴いに期待をし、新年度スタートします。先行き不安な時代ですが、しかしいつもあなたに期待して生きる私たちであらせてください。いつもあなたに伴われていること、あなたの御業の中で歩めていることを忘れずに過ごさせてください。 どうか共に集い礼拝くださる方々を街道においてもまたネットにおいても増し加えてください。世界に平和をならせてください。新年度あなたのお導きに期待し救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。